聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書4章の14節です。ヨハネの福音、あ、ごめんなさい、ヨハネの手紙4章の14節です。聖書第3版をお持ちの方は新約聖書470ページ、第3版の聖書をお持ちの方は470ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書483ページです。483ページです。ヨハネの手紙4章の14節を拝読いたします。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしています。それではこの箇所からクリスマスの恵みと題して堀田先生にメッセージをお願いいたします。
お祈りをいたします。恵み深い天の父様、これからあなたの清い生きたお言葉を取り継ぎます。私自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって清め清別してくださり、皆様に取り置き管として用いてください。皆様の心に御言葉説教が残り、ご聖霊とともに歩む人生に導いてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。改めてご挨拶を申し上げます。メリークリスマス。非常に苦しみますではなく、メリークリスマスと今日吉田さんを通して教えていただいてありがとうございます。本当にこのクリスマスがなかったら、もっと私たちの心は暗かったと思います。今日このクリスマスの恵みを、父なる神、子なる神、聖霊なる神の恵みから掘り下げてみたいと思います。まずクリスマスの恵みは父なる神の愛の恵みであります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしていますと今読んでいただきました。父なる神様はその大切な一人子イエス様を私たちの地上を世に使わし、そのイエス様によって私たちに命を、永遠の命を、復活の命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されました。私たちが神を先に愛したのではなくて、神様が神様に背いている私たちを愛して、私たちの罪、今リクソン君のお証にもありましたように、私たちの心に実際に人を殺したり強盗に入ったりしなくても、聖書はそれだけが罪ではなくて心の中に罪があると教えてくださいます。それはその罪は憎しむ、ある人を憎むこと、恨むこと、妬むこと、陰口、悪口、嘘、ごまかし、また不正、神と人への感謝がない心など、一つ一つの悪い心のために、なだめの償いの捧げ物として十字架にかかって身代わりに死ぬ御子イエス様を父なる神は使わせてくださいました。ここに愛が現れました。ですから私たちは、神は私なんか愛しておられないということはもうできなくなりました。なぜなら具体的にイエス様をクリスマスに十字架に与えてくださったことによって、神様の愛は抽象的な愛ではなくて明確な愛だと分かるようになりました。私たちは自分の愛する子を、また大切な子を、悪い国の大切な人を、悪い国の人々を救うために、 その人々の罪を償うために、身代わりに死なせるために、大切な子、また大切な人をその悪い国に使わすでしょうか。皆さん考えてみてください。私には決してできません。私と妻の間には神様は二人の娘を与えてくださいました。私たちは不完全な親でありますが、不完全な親でありながらも、やはり神様が与えてくださった二人の娘を心から愛しています。で、子供が外国に行きたいと言った時、もちろん子供の受精を重んじたいと思いましたので、心では泣きながら喜んで送り出しました。でも本当は寂しかったですね。で、今回ですね、最新情報ではですね、下の子がこの転勤がある職場に勤めておりますので、この春札幌に勤務しておりましたが、もうすぐ函館に転勤っていうか、転勤がもう決まりまして、私と妻はちょっと鬱状態になりました。まあ遠くに行くわけではないんですけれども、本当に子供をこの送り出すということはですね、それだけでもやはり寂しいと正直に一人間として思います。でもそれがですね、行った先で歓迎されて仕事をするというのならまだしもですね、その国の人々の罪を背負って最後は殺されると分かったら、私が父なる神の立場だったら本当に大切な独り子を送らなかったなと思うんです。でも今日皆さんと覚えたいことは、父なる神様は大切な大切な独り子を私たちの罪のために、十字架で死なせるために、クリスマスにこの世に使わせてくださったということを今日クリスマス礼拝の中で覚えて感謝したい。なんという恵み、なんという愛でしょうか。心から感謝しようではありませんか。そして今その主を信じる時、私たちに許しと新しい命が与えられるのであります。二つ目に、今度はイエス様に光を当てて恵みを感じたいと思います。神の独り子なるキリストの愛とへり下り、イエス様は神でありましたが、私たちのために愛を持ってへり下り、クリスマスに降りてきてくださった恵み。聖書にこうあります。それぞれ自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てることができないとは考えずにですね、この言語はですね、この神の在り方をぎゅっと握りしめないでというニュアンスの言語が使われているんですね。つまり私たちはこうあるものが大好きになりますと、それをぎゅっとこう握りしめて、絶対これだけは手放さないという気持ちになることがありますよね。私もあります。これだけは手放せないというものがありました。私は小さい時ですね、このウルトラマンのこのバッジがですね、宝箱にしまってましてですね、これだけは渡せないって思ってましてですね、そして親戚の子がですね、黙ってその宝箱を開けてですね、ぐちゃぐちゃにしてしまってですね、私はそれ以来ですね、本当にその親戚の家に3年間行きませんでした。執念深いですね。それほどもう私が握りしめていた宝箱を黙って開けてバラバラにしたことが許せなかった。それぐらいですね、私はもうグラスプって英語で言いますが、握りしめていたんですね。 まあ、そういうことはもういっぱいありますよね。皆さんこれだけは手放したくない。でもイエス様はそれを手放してですね、私たちに捧げて快適な天国のお住まいを捨てて、そして家畜小屋まで降りてきてくださったんですね。まあ、これは本当にもう説教をいくらしても語り尽くせないほど、その握りしめていたものを手放して、私たちを愛してご自分を虚しくして、しもべの姿をとって人間と同じようになられました。そして人の姿を持って現れ、自らを低くして、そして33歳の時に死にまで、それも十字架の死、それも十字架の死というのはですね、意味が深くありまして、私たちの罪の身代わりの死という意味と、十字架の死はその当時は最悪、最大の罪人、極悪人の刑のやり方だったんですね。で、皆さんはご経験ないんですが、私も障害ないと思うんですが、もちろんいろんな処刑の仕方がありますが、十字架の刑はですね、本当に一番苦しい刑だそうです。このもちろん電気ショックで1回での処刑も行われている国が多いと思うんですが、十字架刑というのはですね、命の血である血液が一滴一滴流れて、それが長い時間続くということはですね、一番むごい殺し方だったそうです。イエス様はそこに私たち十字架の血を注いでですね、一滴一滴の罪は私たちの罪を償ったんですね。そして実は聖書全体を見ますと、十字架にかけられるということは神様に呪われた者としての死を表していました。ですからイエス様はみんなにですね、イエス様ありがとう、あなたは栄光の人だ、自分を捨て十字架に私たちのために死んでくれると誰も言わない中でですね、あの人は自分が神だと冒涜罪を犯して罪を犯したとですね、みんなに罵られて、それも神様に呪われて、そして神に呪われて滅ぶべき私たちの代わりにイエス様が呪われて死んでくださったんです。そこまで従ってくださった。それゆえ神はこの方を高く上げて、その従順のゆえにこの方を高く上げてっていうのは、イエス様は死んだままでなく復活を体を与えて天に昇らせ、元の地位につかせ、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスは主という名です。それはイエス様の名によって天にあるもの、地にあるもの、すべてが膝をかがめて、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためだったんです。ここで短くお明かししたいと思います。今年ファミリークリスマスにおいでになった方は、私がメッセージで混乱した場面をご存知と思います。なんか N 君 M 君と言って、なんかどっちかが分からなくなりまして、それで私今日リベンジを果たしたいと思います。ですね、今日は A 君と B 君にします。 A 君と B 君はとても親しいお友達でした。でも A 君のお家もそんなに裕福ではなかったんですが、 B 君のお家は本当に経済的に厳しい家でした。ですからお友達の A 君は B 君のために、自分のお小遣いを全部ですね、使ってプレゼントを用意したんです。でもその時ですね、お母さんが配慮して、 A 君のお母さんが、あなたがプレゼントをすると B 君の家でもお母さんもあまりも気を使って、かえってこう失礼になるかもしれないねと一旦おっしゃったんですね。とっても愛があるお母さんでした。それで A 君はですね、考えまして、じゃあお母さん、そっと僕彼の家にそっと届けて、すぐ走って、誰がプレゼントしたかわからないようにして帰ったらどうって お母さんに相談しました。それならいいかもねとお母さんは言ったんですね。それで A 君はその通りにブザーを鳴らしたら力いっぱい押して、その後はもうすぐ向きを変えてですね、一目散に走り出したんです。ところが階段を一気に駆け上り、庭を突進した時、突然彼は電気の、まあ、木とあの作った野菜を守るため の、 その動物たちから守る電気のフェンスだったかもしれませんが、とにかく電気のフェンスに思いっきりぶつかってショックでくるくると回転して、汚れた土の上に倒れてしまって、体がピクピクと動きあえぐように息をするようになって、やっと家にたどり着きました。でも彼はですね、その泥だけになって電気ショックを受けて、もう彼は喜び満たされました。 B 君にプレゼントができたということですね。でもそこで物語は終わりませんでした。その後ですね、この心を込めてそっと自分を公にしないで B 君にプレゼントした彼が電気に触れて泥だけになった後ですね、彼は実はですね、この片方の耳が聞こえない障害を持っていたんですけれども、不思議なことを神様は与えてくださいました。その後彼はですね、両方の耳が聞こえるようになったんです。その時お母様はお医者さんに A 君を連れて行った時に、お医者さんがこうおっしゃいました。彼の耳が両方聞こえるようになったのは電気フェンスによるショックのためではないかと思いますよと言ってくださいました。私はこの実際のあった麗しい物語、実際にあったお話を読みながらイエス様のことを思いました。イエス様はですね、本当にクリスマスにお生まれになる時もですね、本当はイエス様は神様ですから、世界中に届くマイクを作ってですね、私は神なのにへり下ってこの地上に生まれますよってみんなに知らせることができたのに、イエス様は誰にもわからないように家畜小屋にそっとお前になったんです。ほんの一握りの人だけがですね、救い主がお前になったことが分かって、今日読んでいただいた羊飼いたちとかですね、あとご老人の何人かが出てきますが、本当に世界中の人は誰も知らずにそっとお前になった。十字架にかかる時もですね、私はあなた方のために十字架にかかると全然誇らずに、イエス様は極悪人で自分は神と言ったから十字架で殺されたんだと罵られて十字架で死なれたんです。でもイエス様は嘘をついてません。ご自分は神でしたから、ご自分が神であるということをおっしゃったのは嘘ではなかったんです。でもそれが冒涜罪として十字架につけられたんです。でも神はその十字架にまで従った神様を今日読んだ御言葉、それゆえに、そこまで従ったゆえに父なる神はこのイエス様を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。私はこう読んでこの物語とつながりました。ああ、イエス様は本当にみんなに誇ってクリスマスにそっと誇らないでそっと生まれなさった。十字架にかかる時もみんなのために死ぬんだと全世界に言いふらさないで死んでくださった、その謙遜のゆえに父なる神はそのままにせず復活の命を与えて、この少年の耳が治ったようにイエス様は栄光の体を持ってよみがえって今私たちと共にいてくださることを思い、本当に感謝します。私たちの大祭司、神と人の仲介者、救い主は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。 ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様はですね、弱さに同情できない方ではない、罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われた、ですから私たちにとても同情深いということです。今日許していただきたいと思います。私がライターズでこのクリスマスメッセージするのは、おそらく今日が最後だと思うので、今まで何回かお話したカレーライス事件を今日お話したいと思います。私は同情深い人間ではなかったんですが、実はカレー絨毯という事件のゆえにですね、本当に同情深いものに変えられました。で、認知症の母がですね、10年間妻がお世話してくれて、私も私なりに精一杯お世話して、この秋に入所したんですけども、それまで母が食べる時、こぼす時ですね、私はあることをいつも神様から、あなたは絨毯にこぼしましたねって語られて、母に同情的になりました。それはこういうことでした。私が前に仕えていた教会に、子供がまだ小さい時、二人娘がですねいて、で、我が家でですね、新しい絨毯を購入したんです。まあ、今思うと何千円しかしない安い絨毯ですが、その当時私たちにとっては大きな出来事でした。その時私は何かですね、なんか変な精神状態になってですね、こう家族に宣言したんです。今日新しい絨毯を買った、今日から納豆をこぼしてはならない、醤油をこぼしてはならない、みんなきれいに使うじゃないかと宣言しました。で、うちの奥さんと子供たちも笑って聞いてましたけれども、それから数日後に神様のすべてご支配なさってる御手の中で、こんなことが起きました。私の愛する奥さんがカレーライスを作ってくださいました。で、私の奥さんは私を訓練してくださって、私は九州男児であんまり家事を手伝わないものでしたけれども、自分のご飯は自分でついてくださいと押し付けられまして、私は自分でご飯をその日継ぎました。でも、その時いつもだったらカレーライスは普通皆さん皿に盛りますよね、ご飯を。でも、その日に限って私はですね、さらにおかしくなりまして、さらにご飯を継ぐのに飽きまして、丼にご飯を継いでですね、で、今日は丼カレーを食べようということで、丼にカレーを継いだんですね。さあ、私の手に丼のカレーが乗りました。その時、神様の御手の中で私の目に、その私の手から丼が転げ落ちました。そして何回回転したかわからないんですけども、見事にですね、カレーライスがぴったし絨毯にくっつくように落ちたんです。それは奇跡的なものです。さあ、その時私の態度はどんなだったでしょうか。もう本当に恥ずかしくて、もう自分をごまかすしかありませんでした。で、うちの奥さんと娘は冷たい目で私を見ましてですね、で、私は一人でうわー大変なことした、どうしようどうしようとして片付けました。でもですね、そのカレーのシミをですね、きれいに拭き取ってもずっとそのシミは残ってまして、毎回そのシミを見るためにへり下されました。私は本当に選ばれていた。で、その数日後、またこんなことがあったんですね。奥さんがお味噌汁を作ってくださって、みんなでこう食べていたんです。そしたら、その頃こたつで食べていたと思いますけれども、娘の一人がそのおつゆをそのこたつの布団にこぼしてしまったんです。で、その時家族ですね、シーンとなりました。 その時私の心にはどんな心だったかというとですね、北島康介さんの言った意味とは違うんですけれども、同じ言葉が浮かんできました。何も言えねえっていう言葉が出てきました。私は娘はおつゆをこぼしましたが、私はきれいな絨毯にカレーをこぼした。その時私はじっとそのことを反省して黙っていました。そしたらですね、娘たちは鋭いですよね。二人は声を合わせてこう言いました。新しい絨毯にカレーをこぼす人よりマシだよねって言ったんですね。その時私は母と水戸黄門のようにですね、その通りでございますという気持ちになりました。でもそれはですね、私の今宝物になってですね、それから何十年も経って母を家に迎えて、母が認知症がひどくなるごとにこぼ、食べ物をこぼすようになった時に、いつもあなたはカレーライスをこぼしましたよねと神様の声が聞こえて、本当にその他の人の失敗に対してこう上から目線で裁かないで、自分もいっぱい欠点がある、それを神様が許してくださっているという思いでですね、本当に今も宝の失敗になっています。もちろんイエス様はそのようなカレーライスをこぼされたという箇所は聖書にないんですけども、ここでイエス様おっしゃっているのは、イエス様は弱さに同情できない方ではないということ、つまり私たちの失敗や苦しみに対してイエス様は本当にあなたはダメな人だねと突き放したりなさらずに、一緒に寄り添ってくださる方であるということです。素晴らしいですね。もし神である偉大なキリストが快適な天国から降りてへり下り、人赤ちゃんにまでなられ、多くの試みと弱さを経験され、最後は人々の罪のために十字架で壮絶な苦しみを受け死ななければならない、この道を拒否なさったら、クリスマスも十字架もなか救いもありませんでした。しかしイエス様は、父なる神に従い私たちを愛して、私たちの救いのためにクリスマスに人となられ、33歳の時に私たちの罪の償いのために十字架で死なれたことを、今日クリスマス礼拝の中で感謝しましょう。私たちが主キリストの立場ならどうしたでしょうか。この愛とへりくだりでも持って苦しみの道を選んだでしょうか。今日考えてみましょう。私だったらイエス様、私がイエス様なら、十字架で死ぬと分かってクリスマスに降りてきただろうかと考えてみることは素晴らしいことです。この問いを自分に問いながら、このクリスマスを過ごしましょう。感謝あふれてきます。3つ目に、神であるご聖霊の愛と恵みに目を留めましょう。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。御使いは彼女マリアに答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それへ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。ダビデとマリアが普通の結婚の関係で子供が生まれるなら、その子はアダム以来の罪を宿すものとして生まれることになりました。そうすると生まれた赤ちゃんは聖なるもの、心に罪の性質が全くないものとなることはできずに、できなくなります。罪の性質のある子は人類の罪を背負い、身代わりに死に償いをする資格がなくなるのです。ヨセフさんもマリアさんもとても敬虔なクリスチャンでした。でもヨセフさんもマリアさんにも、もう完全な方ではなく罪がありましたから、ヨセフさんとマリアさんが普通の結婚の関係でイエス様がお生まれになると、イエス様にも アダム以来の罪が遺伝するということを神はお分かりになって、イエス様の誕生には特別な奇跡が起こりました。それはまだヨセフさんとマリアさんが結婚して一緒になる前に、マリアさんの胎に特別に聖霊が働いて、聖なる清い罪のないイエス様をマリアさんの胎に宿されたということです。それは私たちのために、十字架で身代わりに死ぬ方は罪がない方でなければならなかったからです。そしてキリストは生涯33年間何の罪も、行いの罪も、心思いの罪も、口の過ちも、悪口も、陰口も、罪も犯されませんでした。これまでの人類の中にこのような人は、完全に清い人は一人もおりません。聖書はこうおっしゃいます。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪、人を憎むこと、恨むこと、妬むこと、不平不満、感謝のない心、嘘、欲張り、不正、イエス様を追い出す心、そのような罪のために、その罪を全部背負って十字架で死んでくださったことを感謝します。そして実に肉の、私たちの肉体の命は血の中にある、命として償いをするのは血であるとあります。もう一つの証を皆さんお聞きください。一人の少年は心臓が悪く、そして彼は地上の生涯を閉じました。でもその国では、その亡くなった方の心臓がまだ脳死の状態の時には、他の人に提供できる法律がある国のことのお話ですが、その少年の心臓はもう一人の少年の心臓に移植されて、そして助けられました。そしてある時に一通の手紙を、そのお子さんを亡くしたご家族に一通の手紙が届きました。それを読んだご両親は胸が詰まって声が出ませんでした。奥様に、どうしたのとお父さんが尋ねました。お父さんは声を振り絞って呼びました。親愛なるダン様へ、私たちはあなたに会ったこともありませんが、主人も私もあなたとご家族に大きな親しみを覚えております。それはあなたに心臓を提供したのが私たちの一人息子のロイドだからです。あなたがロイドの心臓をもらってくださったことを知り、一人息子を失った私たちの悲しみはずっと耐えやすいものとなりました。つまりこの一人息子さんの心臓を提供なさって、もう一人の少年が命が与えられて元気で過ごしておられることが本当に私たちの慰めですというお便りをくださったのでした。皆さん、これもイエス様を信じることにつながるお証です。私たちはイエス様を心に信じるまで、イエス様の十字架の地の中に命があり、イエス様を信じるということは、霊的に例えるならイエス様の命の地をいただくということです。イエス様の新しい生涯の命をいただくということです。 そして私たちは本当はイエス様を心に迎えてイエス様の十字架の命をいただかなければ永遠に滅ぶべきものでしたが、私たちはイエス様を信じるときに新しい命が、心の中にイエス様の命の血が注がれて、私たちは永遠に生きるものとなるのです。ちょうどこの私たちの一人息子の心臓があなたのお子さんの中で生きていることを嬉しく思いますとおっしゃるお言葉は、神様のお言葉でも私に聞こえます。あなたが、私がクリスマスに送ったイエス、一人息子イエスキリストを信じてくれたゆえに、そしてイエス様の十字架の血があなたの心に注がれ、あなたに新しい命が与えられていることを本当に嬉しく思うよと、神様は皆様に、私に語りかけておられるのです。最後に、マリアの胎に宿られたキリストが私たちの心にも宿られる恵みを見て終わります。マリアは月が満ちて男の子ウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。救い主イエス様を喜んで迎える宿屋はなかったのでした。イエス様を迎える人がいなかった。これは私たち人間の姿を象徴している箇所です。聖霊なる神が私たちの心に働きかけてくださらなければ、私たちは救い主イエス様を喜んで心に迎えようとはしないというものです。私もそうでした。今から44年前、18歳になるまで私はイエス様を心に受け入れたいとは一度も思いませんでした。それはなぜか。それはイエス様に頼らなくても自分の力で自分の人生は生きていけると思って思い上がっていたからです。でもその高ぶりを神様打ち砕いてくださって、イエス様を受け入れて今の私があります。私はいつも申し上げます。この44年間イエス様を心に受け入れていなかったら、私は本当に人生の正しい道から外れた悲惨な人生を送っていたろうと思います。私に愛がなければ、もし私のような男性にも結婚の相手が与えられたら、まあ美代子さんと時々話すんですが、イエス様が間におられてよかったねと話してるんです。私はイエス様がおられなかったら、本当に自分の奥さんとか、もし子供が与えられた子供たちに、決していい夫、いいお父さんではなかったことを本当によく知っています。もちろん今でも完全な夫、完全なお父さんとは思っていませんけれども、少なくともイエス様を知らない堀田修一よりはマシな夫、また子供たちの人格を重んじる親に今させられていることを本当に感謝しています。私がイエス様を信じてよかったと思うのは、お一人お一人をと出会うときに、その方の人格を重んじるという心をいつも神がくださるからです。ですから、私の目にあなたは高価で尊いとおっしゃる心が私の心にもありまして、私は一人一人と出会うとき、その方は神様の前に高価で尊い方だという目で見ることができるようになりました。そしてできるだけその方の人格を傷つけないで、その方の人格を重んじて生きたいという思いを神様与えておられることを私は本当に感謝しています。救い主イエス様は現在 私たちの心の戸を叩き続けてくださっています。このクリスマスの時に救い主イエス様を心の戸を開いて迎え入れましょう。クリスチャンの人はこのクリスマスにイエス様を心の王座に迎え入れましょう。私は今年ある時イエス様を心の隅っこに追いやっていましたから、ある試練の中でもう一度心の王座に真ん中にイエス様を迎え入れた一年でありました。それは素晴らしいことですね。ですからイエス様を心に受け入れるということはクリスチャンではない方への勧めだけでなく、聖書はクリスチャンにも心の手を開けて、あなたの心の中心に心の王座にイエス様を迎えてごらん、イエス様はあなたに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制をあふれさせてくださいますよと語りかけてくださっているのです。最後に御言葉を読んで終わります。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、この食事をしという聖書の表現はこういう意味があります。親しい交わりをし、彼も私と共に食事をする。イエス様を迎え入れるとお互いに心の中で親しい交わりをイエス様とすることができる。お祈りをいたします。天のお父様、こんなにたくさんクリスマス礼拝に皆さんを導いてくださり感謝します。お父様が大切な一人子を十字架に代わると分かって送ってくださった恵み、イエス様が快適な天国を位を捨てて家畜小屋にまで降りて十字架に代わってくださった恵み、聖霊様がマリアさんの心に胎に働いてイエス様を宿して救い主を誕生させてくださり、今私たちの心の胎の中に聖霊が働いてイエス様を誕生させてくださる恵み、そして私たちはクリスチャンになっても洗礼を受けてもイエス様から離れやすいんですけれども、イエス様は心の戸を開いてもう一度私を心の真ん中に迎えてごらん、愛、喜び、平安を与えたいのですよと語りかけておられることを感謝します。今日来られた皆さんに、そして皆さんのご家族に神様の豊かな祝福がありますように、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。